アークオーディオ
関西アート情報ポッドキャストアークオーディオ、この番組は大阪市港区にありますアート情報発信スペースチッコアークがお届けしております。12月25日の、クリスマス、です、皆さんいかがお過ごしでしょうか。本日火曜日ということで、ちなみにあのクリスマスのこうなんかピークはですね、昨日祝日だったということでもう過ぎたと思うんですけども、ですね、まあクリスマスやからといって別に派手な企画をするでもなく、毎週火曜日にお送りしています、チッコアークというね、このスタジオで行われているトークイベントの、模様をお届けしていきたいと思います。11月の30日の金曜日に行われたアークトークコンピレーションの、ボリューム9、ニートっていうな、引きこもりっていうなというね、あの話、この若者の居場所づくりと、そして不登校の、当事者のための、新聞、全国不登校新聞の、立ち上げなどに関わっておられた、山下さんというね、活動家の方に、来ていただいているような話を伺っております。で、ですね、今回は当日、スタジオに集まっていただいた、お客さんの中の、様々な質問に答えていってですね、さらにこのフリースクールであるとか、若者、ニートの、居場所の、どういった運営の仕方があるか、もしくは、ちょっと気になる運営の、まあ、お金のところとかですね、いろんな話のところ、を聞いて、いきたいと思います。結構、シビアな話もいろいろ出てきて面白いところに、なってくると思います。シリーズ、このトークサロンの回では最終回ですね。で、なおかつ年内最後の、このトークイベントの配信になりますんで、ぜひ聞いてください。それでは、どうぞ。いかがでしょうか？
はい。
はい、どうぞ。
なんか、こちらのこのビタフォローっていうのはすごい自由な環境だと思うんですけども、そのここに来ている人たちは自体も心に自由は持ててるんですか、それともなんか自分に何か枠組みっていうか縛りてるものを持っている人っていうのも中にはいらっしゃるんでしょう
か。やっぱり人によってまちまちですよね。だいたい自分自身がどこまで自由であれるかっていうふうにね考えていくと、まだまだ僕なんかやっぱ修行足りないなって思いますしね。そのやっぱり人、さっきのね、その、学校との友達関係のところで、それまでの、やっぱり、こう、経験によってね、結構こう、もう、ダメって思っちゃう時があるっていうのと一緒で、それまで自分がどうやって、こう、育ってきたか、どういうことがあったかによって、結構違うんですよね。だから、割と、早くから親も理解してくれたりとかして、結構緩くこう、生きてこれたっていう人もいるし、最初はね、もう親を殺そうと思うんですって言って問い合わせてきた人がいたりとかして、でもう本当にもう凍ったような顔してきて、で、で、その人がでも来てるうちにもうなんか、今日の中に挟んでないかな。ちょっと今日のこれの中に挟んでなかったんですけど、一枚参加者の人たちが書いてくれたやつがあったんですけど、笑えるようになったっていうふうに書いてくれた人がいて、それまで笑わなかったそうなんですよ。で、そういうこう、だからこう、緩やかな場の中にいることによって、こうやっぱ自分自身がこう変革するっていうよりかまず緩むことができた、でそういう中でこう笑えたって、でそれでこう随分こうそれまで縛られてた自分の価値観みたいなものが相対化されてくるみたいなね。だからだからすごくこうその関わり続けている、それは私がっていうんじゃなくてお互いがこう醸し出す、そのお互いを許容し合う関係みたいなことの中でおのずと変わってくるっていうところあると思うんですね。でようやくね、でもここも1年ぐらいやってそういう場の力がね強くなってきたなっていう感じがしてて、やっぱり最初はねガチガチの人同士が集まるとね結構ね、なんかこう難しいというか、もう僕はフリースクールも立ち上げから結構ね何回か関わってきたことあるんですけど、最初はもうしょうがないんですよね。でもおのずとなんかこう引っ張るんじゃなくて、そういうこう緩さを強要する空間があると結構ねそういうこう良さっていうのがね出てくるなっていう感じがします。
うん、なるほど。
ありがとうございます。
あ、じゃあちょっと私一点質問なんですけども、運営はどのようにしてされてますか？
ね、うん、フリースクールに関してはね、は
い、あ、そうです。もともとそうですね。フリースクールっていうのがあった上でのこれですもんね。うん、
フリースクールに関してはね、うん、こんなこと言っていいかどうか分かんないんですけど、うん、実際にはこの小見崎今お話したような思想性があるんですよ。うん、
はい。
ね、で緩やかに子供がこういられればいいじゃないかっていうのね、はい、で親はねなんかこうさっき言ったみたいに、 学校に行かないんだったらフリースクールに行ってくれれば将来有望なんじゃないかみたいな勘違いをして来られ
る将来有望
という方も中にいらっしゃるんですよ。あるいはまあ学校に行かない子補完みたいに思って、うんうん、本当の価値観の問いなしみたいなところまで行かないで、
うんうん、
まあ、でも教育費だと思ってお金かけてくれたりとかね、そういうことがあって、まあ、そういう価値観の問いなしは片っぽで迫りつつ、うん、でもこっちもお金もらわないとやっていけないんで、うんうん、まあ、お金出してくれるんだったらいいかみたいに片っぽで思いつつ
はい、はい、
それでなんかこうやってるところもあるっていう、まあ、そういう形ではちょっとこう、まあ、あの普段はこんな言い方しないんですけど、そういうふうにも言えるっていうか、でもね、大事なことだと思うんですよね。やっぱお金出すということで価値観が取り直されたりとかっていうこともある、うん、で子供に関してはね、まだね、でもね、やっぱり教育費と思ってお金出すんですよね、
うん、
だからある程度やっぱりやっていけるだけのお金をいただいて30人分ぐらいで、
うん、
でまあちょっと高いけど家賃も払って、うん、3人分の人件費も払ってそれで、なんとか回してって。
なるほど。
たびたびね、フリースクールってね、来るのも自由、帰るのも自由、いつ辞めてもいい、いつ入ってもいいっていうふうな、全くそれこそフリーにやってるんで、うん、学校だったら4月から3月って決まってるじゃないですか。うん、で、ある程度募集かけたりとか、人数読めるじゃないですか、うん。フリースクールはね、いきなりね、例えば中3の子が多かったりとかすると、うん、高校に行くとかって言ってね、30人のうち10人ぐらいがいきなりドッと抜けたりとかってあるんですよ。うんうん、その時はね、運営的にはすごい厳しい、
うん、そうですよね読めないですもんね、そこが置いて
で、その読めないのになぜかね、うん、もうだから7年ぐらいやってますけど、うんうん、綱渡りでずっと来てて、うん、綱から落ちてないっていうね、
こ
う
7年か、
うん、不思議なこう縁に導かれてやってこれてて、なんか不思議なんですけど、うん、で、まあ、割と成り立って、
はいはい、
でこのコミュニタスの方に関してはですね、うん、親もね、あんま金出さない、
まあ、さっきのはね、子供だからっていう話ですよね、本当に養育費としてね、
で若者がやっぱり自分で出せる金額でないとやっぱりできない、うん、ただやっぱりね、ある程度やっぱ家賃みたいな、要するに必要経費を払っていかないといけないというようなことがあって、うん、で、まあ、これ始めるにあたってね、まあ、ちょっとね、お金をね、こう融通してもらえることがあって、それはまあ元手にはしたんですよ、うん、でだけど今まだ赤字状態ですけどね、
うんうん、
で月会費5000円なんです、
うん、
で1回来て1000円なんです、うん、でもうそれが限界だろうというふうに思って、
はい、
で、まあ、5000円で、まあ、どの活動に参加してもらってもいいんですけど、
うん、
で、それで、まあ、やってるっていうような状態があって、うん、もう事業としてはだから考えるのやめたんですね、
うん。
で、僕は最初はね、これ事業として成り立つかなと思って、で自分の人件費分ぐらい出せたらいいなとかと思ってたんですけど、うん、あ、これもう無理だなと思って、うん、もう早々にそういうこと発想はやめて、
うん、
で、僕もお金の食い縁はだからね、ちょっとこう、そのフリースクールも事務局とかしてるんで、うん、若干もらってるんですけど、うん、それだけでは食っていけないんで、うん、まあ、自分もまあ若者問題の当事者だから振りたもやったらいいかと思ってバイトもしながら、うん、それでまあ朝はバイトして、まあ、そこに自分の労働力を売ってね、うん、もうそういうこう、うん、管理された空間に、まあ、しょうがないからまあ売って、うん、まあ、何かしらの糧を得て、
うん、
それで、まあ、フリースクールの方からもこう課題を得て、組み合わせでまあなんとか、あと自分一人でやっていこうと思うと無理だから、うん、僕の連れ合いもそのフリースクールの方でやってるんで、
はいはいはい、
全部合わせて小銭をかき集めて、
はい、
まあ一応ね、食っていければいいかみたいな、うん、そういうふうにして、まあ、これは事業の話じゃなくて自分ちの話にな
る、はい、いやでもすごく興味のあるところですよね
そういうふうにして、
みんなどうやってんねやろうっていうのは多分気になると思うんで、うん、最後にちょっとそれは
だからね、100% を求めないっていうかね、
うんうん、
そういうことって大事かなと思って、うん、割とね、NPO なんかでもありがちなのがね、うん、その事業として成り立たせようと思ってかえって本質を失っちゃうってあるんですよ、うん、ねありますでしょ、
わかります
それがね、一番良くないって、だから、うん、本質にとって無理がない範囲で収入を得るっていうんだったらいいんですけど、うん、でも本質を曲げないっていうのが一番大事だと思うんで、
うん、
でそれが 100% 無理だったら別でこうちょっとね、食い縁はこうちょっとね、魂売って少し稼ぐみたいなこともやったっていいじゃないかぐらいの、こう融通の聞き方みたいなものを持ってた方がいいかなと思います、うんうん、
はい、ありがとうございます。どうですかね、皆さん何かありますでしょうか。なんかみんな結構みんな考え込んでる感じ。あ、はい、どうぞお願いします。
感想から入ります。私はバブル期の終わり頃に学生をしていて、子なしの女、子供がいないので、はいはい、全くこういう世界は初めて聞いたし、東稿新聞で聞いた時はなんかパンクみたいな感じでかっこいいのかなと思って今日参加しました、うん、でお話をお伺いしていると、ある種女性の自立運動みたいなのと似ているところもあるなと思うんですけど、すごく違う部分っていうのは、実はここに書かれてないだけかもしれないんですけれども、 まあ、今さっき体幹の話をしたってみんなあーって驚いてたけど、あんまり性の話とか体の話とかはしないんですか？
あ、したりもします。一回ね、セカハラについて話したいって言って、それで一時ぐらい前だったかな、その女性のメンバーから その提起で、それをテーマに話し合ったこともありますし、今度また性のことについて話したいっていうふうなテーマが上がったりとか、そのサロンの中の話のテーマとして上がってきたりとかっていうふうなことがありますね。
あともう一つ、学校っていうのに対して不登校っていうのに対してちょっと違うなという動きだったのに、フリースクールっていうスクールっていう名前で学校の形式みたいな形を取っておられて、まあ、それは名前だけかもしれないんですけど、そういうのってのはそういうもんなんですか？
そこはね、ちょっと込み入った話になるんですけど、はい、フリースクールっていうふうに呼んでるところとフリースペースって言ってるところもあったりとかして、うん、実態的にはあんまり変わらないかったりもするんですけどね、はい、多くの場合は。そういうようなところがあります。で、フリースクールって言ってるところもほとんどはね、スクールじゃないです、全然。具体的に言うと、まだ何時に来てもいいし、何時に帰ってもいいし、カリキュラムはないところが多いし、あったとしても、全員が参加じゃないんですよ。例えば僕がやってる講座なんかでね、時事講座っていうのをやってる、フリースクールでやってるんですけど、大体まあ2、3人ですよね、参加者ね。あとの子はね、もうすぐ近くでファミコンやってたりとかね、ピアノ弾いてたりとか、なんかこういろんなことをしてる中の一つとしてあるっていうようなことで、他の活動とね、遊びとかともね、もうフラットに対価なんですよ。講座に参加する子が別に偉いわけでもないし、別に自分の関心のある活動に参加してるっていうふうなことで、やってるみたいなところがあって、で、いつ入ってきてもいいし、いつ辞めてもいいし、で、年齢層がまたバラバラでしょ。だから、いわゆる学校としてイメージされるものとは全く違うっていうふうに言っていいかなっていうふうに思うんです。で、なんでそれをフリースクールって名乗ってるかっていうふうに言うとですね、ここはまあちょっとその、さっき言ったような、歴史的な流れみたいなのがちょっとあって、海外でね、もともとね、フリースクールっていうふうにやってたのはね、イギリスのね、サマーヒルスクールっていうところがあって、そこがフリースクールって言って始めた最初で1928年なんですよ。で、そこがやっぱり、今までの学校、近代化の中で作られてきた学校に対するアンチテーゼとして、子どもの自主性っていうのをね、もう最大限に尊重して、カリキュラムとかも全部子どもの自主性によって作っていくんだみたいな考え方で始めたところなんですね。で、そのサマーヒルの影響が結構日本で翻訳されたりとかして強かったのがあって、ちょうど不登校が問題になり始めた頃にフリースクールっていう考え方がこう結構入ってきたんですよ。で、その自分たちがそういうその、学校以外の場でそういう居場所を作りたいっていう時にフリースペースって名乗ったところもあるし、そういうその、まあ、潮流みたいなのを受けてフリースクールって名乗ったところもあったりとかっていうので、結構まあいろんな呼び方はね、だからもうまちまちなんですね。あんまり一枚岩ではないんです。で、フリースクールって言ってるところでも、そのいわゆる学校的なところはまあほとんどないんですね。で、もっとよりね、カリキュラムがあったりとかして、その教育的にやってるところのことは、オルタナティブスクールって言ってたりとかします。で、まあ、そういう違いが結構いろいろ、ね、あります。
なるほど。
あ、どうぞ。
はい、
そしたらやっぱ卒業したことで、なんか単位が取れるとか、その資格がもらえるとはまた別なんですね。
ないです。
ない、ない、
ね。ないですね。ただ、さっき言ったみたいに行動改革特区を利用した学校として、その今までフリースクールやってきたようなところで学校を立ち上げたようなところがあって、そこはまあ私立の中学校の扱いになってるんですけど、そういうところは当然卒業資格は出せるんですけど、大体フリースクールと呼んでるようなところとか、あるいはまあ民間で今オルタナティブスクールっていうふうに言っているところでも、そうは言っても席は公立の学校にあるんですよ。だから不登校じゃないっていうふうに本人たちは言いたがってたとしても、実態としては不登校なんです。だから席はあくまで公立校にあるっていう、そういうふうな形になります。
ね、たまたまちょっと今、質問上がったんで、CCI なんですが、お子さんおられるじゃないですか、はい、例えばそのお子さんおられる立場として今みたいな話を聞いてて、何かこうそのなんかこうコメントとか何かいただければなと思ったんですけども、
まあ別にうちの子学校行かんでもいいと
思って今おいくつなんですか？
いや、小学校3年生。
あ、そう、
まあ、僕は一応教員の資格取るぐらいまで大学は行ってたんですけども、結構田舎だったんで、川とかね、河原でずっと学校行かなかったりとか、水源地でなんか寝転がってたりとか、で、結構、まあ、歴史が好きだったんですけど、教育制度のことも中学校ぐらいから大体これは そんなにね、うん、ずっとあるもんじゃないというのも分かってたし、あとパンクスでよっちゃーみたいな感じで、どっかもやってらんねえぜって感じでも一応形なりに学校行ってた、うん、割と不登校とかそういうことのあれはなかったんですけど、うんうんうん、で今、まあ、仕事はもうコロコロ変わって、なんか今年の4月からそのいわゆる不登校だった子たちが行く私学の講師を、まあ、してるんです。YMCA の表現コミュニケーション。全然どんなとこかも知らずに、ただただまあその教師の資格があるということで誘われていって、でつい最近までその総合学習の中で好きなことでやっていってから、狛犬の授業ってやった。
あの神社の狛犬。
神社の狛犬。
これもね、狛犬なんですね。
そうでしょ。
そうですね。
あの狛犬のようにこう役に立たずにこうずっと居続けてる姿っていうなんか惹かれる部分があって、まあそういうことも含めて狛犬からいろいろやるっていうのを、一応それはでも単位として出せるようにしてたんですよね。で、実は今日が最後の授業だったんですよ。で、どうもね、その中で何人かやっぱりこう抜け落ちちゃう子がいてて、うん、あ面白くなかったやろっていうか、まあこの場にいてるのは辛かったやろなっていう子が 2,3 人こう心残りではあったんですよね。で、まあ、話聞いてたら、まあ、まさにそうやってこう興味な、狛犬に興味のある子だけこう来てくれてよくて、他嫌やったら、まあ、まあ僕は聞きたくなかったら寝てていいよ、別に単位は出すからって感じではしてたんですけども、なんかまあちょっと中途半端だったんですよね。うん、だからいいなというふうに思った反面、
うん、
でもそれ単位出へんよなとか
思います。そうなんです。ある意味ではねすごい楽ですけどね、だから背負うものが何もないんで、ね、だから結構ね、でもやっぱりフリースクールの中とかでも大人の公園遊びとかね、
はい、
こういうのにまで結構ノリノリで来てくれる子っていうのは、うん、その中でも結構少数派かなみたいなね、うん、そういう人と楽しめたらいいかなみたいな感じで、一番無駄なこと僕好きなんで、
うん、無駄なことね。
ちなみにね、このね狛犬はね、秋田の、
はい、
新山神社っていう神社があって、はい、生ハゲのね、はい、本拠地の神社があるんですけど、はい、そこに行った時に撮った写真で、
うん、
全然このコミュニティと何の関係もないんですけど、うん、すごい
ものすごい印象的ですよね。
いいです
か。前から気になって
たんですけど、ちょっと、うん、ジャック・ニコルソンのような、
ね、めっちゃ眉毛めっちゃ眉毛濃いみたいな感じなんですよ。
いや、これ鼻とかね、口とかいいんですよ。
もうすごい。
いや、でこれも狛犬なのか、現代なんか美術のあれでこう、うん、このコミュニタスの前に置いてあるかな、うん、こんなのがとか
思う。違うんです。もうこれはね、狛犬なんですよ、うん。なんか全然丁重に扱われてない狛犬です。うん、
なんか学校に行きたくてもい学校に行きたくても行けない子どもここに来ると思うんですけど、私が接する子どもはビザがないとか、例えば体が自由じゃないので学校に行けないって子に接することがあるの方が多いんですけれども、そういう人のところが、その人たちが行くところもフリースクールみたいなのがあるんですか。
あのね、まあ、フリースクールをやってきた中で、例えばビザの問題とかでね、そのいわゆる普通の学校に席が置けないっていうので、そのフリースクールに来たっていうケースもありました、はい、で結局強制的に送還されちゃったかなんかいうことがあったりとか、はい、いうことありましたけど、でもやっぱりそれは結構数少ないケースでしたね。
こういうところにアクセスしてくる人、う
ん、やっぱり視点としてなんか僕らだからシャットダウンしてるわけじゃないんですけど、うん、その視点として触れ合う機会がやっぱり少ないんだと思いますね、うん、なんかもっと本当はそこら辺いろいろあった方がいいと思いますけど、うん、そういう感じですね、
うん、すいません、
はい、
感想と質問、
はい、
感想なんですけど、
はい、
実は小学校がやっぱり今その今日お話聞いて僕が出たとこはすごいレアでいいとこ出たんやなっていうのをちょっと思って、
はい、
小学校1年生の時に麦まきするんですね、はい、みんなで2年生冬にまくんで、2年の6月ぐらいにそれを刈り取ってうどんを作ったりとかってやったりする学校 で、うん、今の多分総合教育とかっていうんですかね、うん、総合授業ですかね、なんかそんなのがもうあったんですよ。で近所 その学校の隣に流れてる川をこう上から下までさ探検しましょうとか、町にあるその市場の 調査しましょうとかゴミのなんかやろうとか、うん、あの大仏本当に大仏1分の1スケールを体感でみんなで作りましょうとか
中学校で
やってたんですね、うん、で今どうなったか知らないんですけど、うんうん、でなんか後で聞くと、まあ、ちょっとその特殊なっていうかそういうあのなんかモデルでやってたらしいって話を聞いたんですけど、うん、90分授業だったんですよ、うん、小学校、うん、でまあだから最近それをこうそういうのを聞いたりいろいろ思うとあ自分の出たとこって実は良かったのかなっていうふうに思うんですね、うん、で小学校の時まあもう若干いじめもありましたけどそんなに嫌じゃなかった、うん、でなんかそう若干今日ですのいろんなまあ、今の小学校小学生とかってやっぱ大変なのかなっていうか自分のたまたま良かったのかなっていうのをやっぱ改めて思ったっていうのは、まあ、ちょっと感想なんですけど、うん、でまあそのやっぱりそこで思うのはその例えばこうこのコミュニタスフォローとかにしてもそのフリースクールで今やってるところにしてもそのさっきもちょっとあったんですけどどうやってそこがあるっていうのをみんな知ってきてるのかとかその今その大阪市内でどういうっていうか何件ぐらいそのフリースクールとかフリースペースっていうのがあるのかなそのちょっといやらしい話ですけどお客が例えば今その中学生のまあ 3% ぐらいだとするとその 3% ぐらいのこの取り合いって言ったら変ですけどそういうような動きとかっていうのもあったりなかったりするのかなっていうところでそのそれをどうやって知ったかとか学校に入れない中では多分学校に知らせる術がないわけでそういうのってどういうふうに今なってはるのかなってちょっとお伺いしたいな。
まず件数から言うとですね、大阪市内でフリースクールとして活動してとか2つですかね。
2つ。
民間でねやってるところって言ったら2つだと思いますね。うん、ホットスペース事業なんかありますけど、うん、あれは今毎日じゃないんですよね。多分週 1,2 回だと思うんですけど、うん、でその青少年会館ですね前の。を使ってやってるところはあるんですよ。で、そういうあそこはだから行政がやってるから無料で行けるんですけど、で、その取り合いみたいなところに関して言うとですね、大阪はですね不登校の数が小中で1万人いるんですよ。全国ナンバーワンなんです。
で、
これを
大阪府
はワーストワンというふうに言ってですね、不登校3カ年で半減させるとかっていうめちゃくちゃな政策を打ち出して僕らが噛みついたっていうで知事に撤回させようって思って知事に会いに行くまでにやったんですけど、そういうことがまあちょっと置いといてですね、ただですね、まともにフリースクールをやろうとすると絶対に儲かんないんです。こんな緩くね、その緩さを大事にしてやろう。
そもそもそういうものと別な考えっていう思想的には多分あるわけです、
ね、そう、だから学校に戻そうっていうわけじゃないし、うん、その学校にも行かないと困ってる子に対して支援しましょうみたいなのともちょっと違うわけですよ、
うん、そうですよね。そうなんですよ。そこの話になってきますねこれは。
で、うん、そういうふうなことになってくるとそういう場所にお金をかけようっていう親はやっぱりちょっと既得な人みたいなことになっちゃうし、そのやっぱりそれまでにちょっと価値観の問い直しがあったりとかそういうことに出会うことによって、だんだん価値観が変わってきたりみたいなことがあって、規模としてはねやっぱり1万人の中の30人でしょ言うてもね。でもう一個あるところはねもうちょい人数少ないと思う、多分15人ぐらいだと思うんですけどぐらいの感じであって取り合いもクソもないんですね。だから少数派の中のさらに少数派みたいなところはあるんですよ。ただそういうところがあるっていうことが情報発信してるってことによって考え方的には結構影響は大きくて、結構その行政の機関の人も見学に来たりとか話聞きに来たりとかこっちから行ったりとかっていうこともしてますし、割とねあちこちからこうそういうふうなこう単に人数の規模の問題じゃないっていうふうなことはあるかなっていうふうに思いますね。で知る人に関してはね最近ではインターネットがやっぱり多いんですね。でちょっとね昔と変わったなと思うのは、昔はねまず親が知ってで子供に話してみてそこから見学に来るってことが多かったんです。とか最近はね子供が直に見るんですよね。で親に行ってで、ね、親が子供から聞いたんですけどって言って問い合わせてくるケースがすごい増えました、ね、これはね僕が関わり始めた当初では考えられなかったことです。
自分で探してくるんや
な。そこら辺はねインターネットのやっぱ革命性みたいなのがありますね、うん、情報アクセスが本人がねフリースクールって打ったら結構出てくるんでね、そういうようなところが、まあ、あるかな。
そのフリースクールって言ったらっていうのフリースクールって言葉を知るのはどのタイミングなんでしょうね。
まあね、フリースクールって言葉自体はね、結構メジャーにはなったんですよ。最近どうか分かんないですけどね、一時期テレビドラマにもなったりとかね、いうことがあって、またこれ話それますけど、あの前、その東京の方でね、はい、フリースクールでスタッフやってた時に、はい、僕のやってたスペースにね、火曜サスペンスのね、はい、テレビクルーが取材に来たんですよ。
何
火曜サスペンス劇場でね、フリースクールのその先生みたいな人が事件に巻き込まれて、はい、あ、子供が事件に巻き込まれて、
はい、何でしょう、服の先生みたいな人がマニアックな事件になってしまうんです
よ。フリースクール先生がそれ助けに行くっていうストーリーを立てるとか
で、CM ではチャカチャカチャカチャカチャラー言うんでしょう。何ちゅうマニアックなストーリーそれ。
タキタキの会がそのね、うん、役だって言いました、ね、もう笑いました
すごいな。
でそのロケ地にも使われるかどうかとかって言ってた時、結局ロケは別のところでやってましたけど、うん、まあ、そんなこともあるぐらい、なんかまあ割となんかこう、まあ、本当には分かってくれてなくても言葉ぐらいはね、うん、結構ね、あの、
そそう認知されてる証拠ではありますよね、それ。
されてる、うん、僕がそれこそや、あの、関わり始めた時は、うん、オウム真理教と混同されるぐらいの認識しかなかったけど、うん、今ではね、あの、例えばあの子供にとって、ね、結構辛いのはね、うん、平日の昼間外歩いてて、お前今日は学校どうしたんやっていうふうに、ん、結構言われるじゃないですか。
言われますし、警察とかなんか公園の子供とかも声かけるでしょ。
そうそうそう。で、そういう時に、うん、いや、フリースクールに行ってるんですって言ったら、よくわかんなくても、あ、そっかって言って、うん、なんかこう、なんとなく納得してくれるみたいな、ね、うん、そういうところがあって、結構ね、うん、それも便利で。例えば映画館一つ入るにしてもね、うん、例えば高校年齢ぐらいになると、うん、その、なんていうの、あの、一般料金じゃないとダメってか、うん、高校生なら入れるのに同じ年齢の人はね、1800円払わないといけないとかって言ったら理不尽じゃないですか。うん、とかね、その学生証持ってなくてもフリースクールですとかって言ったらね、うん、なんかそれで通っちゃったりとか、まあ、それぐらいの年齢になったらね、うん、まあ別に高校行ってるとかって別に言ったって、嘘と言ったって入れるでしょうけど、あの、まあ、いろんな意味で、あの、少なくともなんとなくはこう伝わるみたいな風にはなってきてる、
どれだけ理解度が深いか別として
って話ですね。
うん、なるほど、はい、ありがとうございます。あ、 どうぞ、はいはい。
運営に関わりますけど、でも今30名ぐらいですけど、実際それが100、200になったらやっぱ支えきれないですよね。
今のスペースで100、200は無理ですね。ね、
だから どのぐらいの規模で、そのどのぐらいのその子どもたちをこうっていうか、こう、なんていうか、こう、すくい上げるっていうんでしょうかね。まあ、場所を提供できるようなのが適正な規模ってどのぐらいっていうか。
あのね、私が関わってきたのはね、やっぱ30名規模ぐらいなんです。
そうですね。
で、それぐらいで、しかもね、大人の手はすごく多くて、スタッフがフルタイムで3人いて、で、ボランティアさんに関してはね、十数名いてですね。で、その方たちが、まあ、曜日ごとに入れ替わり立ち替わりで、大体ね、週に、あ、1日に2、3人来てはるんですよ。で、30人いても毎日30名が来るわけじゃないんですよ。フリーだから。だいたい1日平均すると15、6名から、まあ、どんなに来ても20名ぐらいの範囲に対して大人が5、6人ぐらいいてっていう風な中で、まあ、なんといっても必要なのがね、全員が一緒に行動するわけじゃないから、ある子は野球に行きたい、ある子はなんかこう美術館に行きたい、ある子は残って何したいとかって言った時に、どうしても人手が必要っていうのもあるんですよ。すごい、だから、マンパワーは必要とすることなんですよ。で、でもまあお金ないですけど。で、あの、そういう風な、形でやっていて、やっぱりね、30人ぐらいの中でやってるっていうのが一番こう顔も見えるし、うん、そのなんかこう、こう場として一番いいんじゃないかなと。で、うん、あの、一番、その私が最初に書かせた東京指令なんかで、一番大きいスペースはね、100人ぐらいいるんですよ。うん、ビル1個借り切ってて。で、そこなんかでも、やっぱりね、それ100人分でもやっぱばらけますもんね、かなり。
やっぱその30人規模ぐらいのスペースがいっぱいあればいいという意味
です。そうですね。だから、うん、まあ、もっと少なくてもいいかもわからないですけど、もっと少なくなってくるとやっぱり経営的に厳しいっていうのもあって、うんうん、で、あの、少ないところはね、本当に、あの、もう、あの、要するに手弁当でやってるんですよね。うん、で、あの、ただそういうふうに、あの、少ないと逆に関係が密着しすぎちゃって、うん、あの、金通しが悪くなっちゃうみたいな面があるんですよね。はいはいはい、なんか要するに、マイホーム的な感じで、その良さはあるんだけど、うん、で、結局、最初の頃のメンバーで固定しちゃって、ずっと行っちゃってみたいな感じになっちゃうところもあったりとかするんで、うんうん、やっぱりね、ある程度、まあ、2、30人ぐらいいて、入れ替わり立ち替わりで人が来てっていうのが、僕の中で一番いいかなっていう。
今の時は結構、いい形でこう。
そうですね。だから、ずっとね、初めから30人ぐらいなんですよ。で、それ以上増やそうと思ってないし、減ったら困るから、うん、なるべくなんかね、こう来てほしいと思ってやってますけど、うん、で、宣伝とかだからね、別にお金かけて全くやってないんですよ。宣伝費ゼロなんですよ。 だけど口コミとかそのインターネットとかで、うん、なぜかその採算が取れるぐらいずっと続いてるっていうのは、うん、これは僕もあの理屈ではちょっと分かんないですな、なんでかはね。
本当に、本当に、
ね、新自由主義になっちゃう
んですよね。回ってるっていうのがやっぱりね、証明してますもんね。
うん、で僕はそのフリースクールの方でも事務局やって、一応財務とかもやってるんですけど、うん、あんま何もやってないんですよ、うん、やばい時にね、資金をどっかから調達するとかっていうことだけは、こうちょっとね、やんないといけないですけど、うんうん、
はい。じゃあ最後に、1名ぐらい。あなたかどうでしょう。質問あれば。
はい、
あどうぞスタッフのジャタニさん。
今のはなんか
いいですよ。はい。
今後っていうんですか、そのフォローの行く先っていうのは人数が増えることですか、それとも減ることですか。
フォロー時代ですか。
今の質問。
フォローじゃない。なんて
不登校とかの、
はい。どっちの方、フリースクールの方ですか。
フリースクールの方ですね。
うん。どう。フリースクールに関してはだから私たちのやってるところに関してはね30人ぐらい規模でいいと思ってるんです。でフリースクールって形じゃなくてもいいんですよ。さっき言ったみたいにフリースペースみたいにしてやってるところもあるし、もう少しこう自由教育みたいにそのいろんなこう教育としてやろうというふうなところもあるし、もっと多様にいろんな試みがいろんな形であって、で学校というのがあまりにも今まで一番弱すぎたんでね、もっといろんな形でそのごちゃごちゃにねいろんな試みがあって、学校に行かなかったらもう不登校みたいな枠組み自体を崩したいんですよ。だから学校以外にいろんなところがあるから、こういろいろある、家にいることも含めてね、でそういうふうな形にこうなっていったらいいなっていうふうに思ってて、だから不登校の数っていうのは学校に行くのがあまりにもこうピシッと一枚岩になってるから、そこからそこに行かない人がこう問題として語られるから不登校の数がすごく問題になっちゃうんですよ。僕らはね、不登校の数が増えたとか減ったとか正直言って興味ないんですよね、僕もね、世間が騒ぐから一応それに合わせて語るんですけど、枠組み自体がおかしいから、それをこう崩したいっていう、ね、そうすると数はそこではもう全く問題じゃなくなっちゃうわけです、ね、そういうふうにしたいっていうふうなことが、まあ、あるかなって思います、ね、
うん、よろしいですかね。あどうぞ、はい、じゃあ最後によろしくお願いします。はい、
フリースクールを立ち上げてからこう期間がだいぶこう経つかと思うんですけども、その中でこうその参加された人のその性質みたいなも変わってくるかと思うんですけども、こう立ち上げた、当初のこう達成感と、まあ、今と比べてこうモチベーション的にスタッフ的に続いてるのかな
と。ああなるほど。やっぱりね波ってありますよね、
はい、
なんか結構ね、まあ、やっぱ辛いなって時も正直ありますよね、はい、でそういう時に僕なんかが一つのこう自分の中のね、
はい、
こうにで思ってるっていうのは波に抗わないっていうのが大事だなと思ってて、やっぱりねこう人間関係、人が集まってたらいろいろごちゃごちゃしちゃう時もあるし、結構しんどいことが起きちゃったりとかっていう時もあるし、それはもうそれで受け止めようっていう、その時に無理して例えばもうそのこうしなきゃいけないっていうふうに思ってるとすごく辛いんで、例えばテイク引っ込む時はテイク引っ込む時でいい。でそうしてると、でも不思議なことになんかこう新しい人が来たりとか、例えばスタッフ辞めちゃっても新しい人が来てくれたりとか、なんかやっぱね、見えざる手というしか言いようがないのかも分からないんですけど頑張らないことによってそのリズムがこう整うみたいな、なんかその生態に通じるようなねなんかそんな感じのことってあるかなと思うんです。だからそこはねあんまりよく分かんないですね。ただなんかそういうふうなことの中で割とやってこれてて、最初のだからねこうなってて、やっぱ立ち上げこうワーッと上がって、やっぱこうなるときあるわけですよ。時はすごいしんどかったりとかしたときあったんですけど、またこうなったりとかして、こうなったりとかして、1回2回ぐらい繰り返すと、あまただっていう感じでそのやっていけるかなみたいな感じ でそもそもそんなにモチベーション上げないってことも結構必要かなって、リズムに合ったこう上げ方だったらいいんですけど、無理からテンション上げちゃうと後でリバウンド来るんですよ。だから無理から上げないっていうのも大事かなって気がしますね。
ありがとう。
それ非常に貴重な意見です
、ね、はい、それこそね、さっきの助成金の話みたいに、ね、助成金もらっちゃったりとかするとそれに合わせて無理から頑張らないといけない
みたいな、まあ、そんな話もしてるんですけど
矛盾もあるじゃないですか、はい、なるべくこう、うん、 まあね、必要な矛盾っていうのもありますけど、うん、なるべくそういうことを
こう、まあ、継続、ね、できることの方がやっぱりね、ある程度なんか最終的に長い目に見た時に成果が出たりとかするということを考えたら、なんかその大事ですよね、キープする、
うん、あとはね、だから継続するってことも、もう至上命題ではなくて、
あ、もちろんもちろん、あ
の、それはそう、いろいろ形が変わってもいいっていうか、うんうん、ただ根本のそのね、なんかこう、そのタンポポみたいなね、うんうん、そういうところに立って、その考え、物事を考えていくっていうふうなことは大事にした、
はいはい、
そこね、変にその、例えば行政にね、そのフリースコを保証させようとかっていうことをね、いうのもあるんですけど、うん、そういうことにあんまり盛り気になりすぎちゃうと、かえってこう本質失っちゃうみたいなところがあるんで、
うん
う
ん、
まあ、そうならないように、こう、ゆるくやっていったらいいかなっていう感じでやってます。
あの、この後もちょっとまだお菓子余ってるので、皆さんお茶飲みながら喋っていただく時間はありますんで、一旦これでちょっと締めさせていただいてですね、
はい、
コモニタスフォローのなんかイベントとかそういうのをいろいろやってますけど、なんかもし公開企画とか、
公開っていうかね、まあ、これはあの、うん、向こうからの申し込みなんですけど、
はい、
12月22日の土曜日に、はい、あの紙芝居の結びっていうの
が、あ、はいはい、
あの、はい、まあ、ご存知の方いあの多いかもしれませんけど、
ね、
あのフォローでやることになりましたので、よかったら来て、2時からって言ってたと思います、
はい、
あの地図ここに確か出てたと思うんで、
はい、
確か参加は無料だったと思うんで、
はい、
まあ、フラッと来ていただいて結構ですね、あのどんな場所かなと思って見てみなかったりとかしたら、ちょうどまあいい機会かもしれないので来て、であとこのサロンとかはね、別にどなたでも参加できますんで、
はい、
あのちょっとこう、まあ、フラフラっと血迷ってみたいなと思います、
はい、サロンもフラッと来れるわけなんですね、
はいはい、一応来ていただいても大丈夫、ただまあ一回支援いただいてます
から、ね、はい、
そういう
ふうなという感じで、ちょっと同じ値段でございますね、はい、またちょっと一度フォローの方にこうやって足を運んでいただけたらと思います。じゃあちょっと一旦、締めさせていただきます。今日はどうも山下さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、聞いていただきました、アークトークコンピレーションボリューム9、11月30日の金曜日に行われた、引きこもりっていうな、ニートっていうな、若者の居場所づくりのための、ね、こういうコミュニティとメディアについての、話ということで、コミュニタスフォロー、そして全国投稿新聞の、元編集長でおられる、山下康平さんのこと、お招きしてですね、いろんな話を伺ってまいりました、シリーズ最終回でございます。まあ、今回、あの一番結構ね、まあやっぱり気になるところはお金のところだと思うんですね。フリースクール、いわゆる学校教育じゃない場所の、教育機関といいますか、不登校の子たちが通う場所なんですけど、どうやって運営してんねんっていうところなんですね。行政からお金をもらっているのか、企業からもらっているのか、もしくは自分たちで、自費でやれているのか、スタッフを抱えているということは人件費も発生しているっていうことなので、事業としてどういう成り立ち方をしているのかとかね、そういうところの話をしてたんですけども、まあ、一つわかりやすくは、フリースクールっていうのは、まあ、子供たちが通う場所なので、そこの親がですね、まあ、ざっくり言うとですね、不登校の子供たちでも行く場所があるということで、教育費、養育費として、ですね、出すと、親が。それで運営がフリースクールは回るけども、この若者の居場所作りっていう18歳以上のね、人たちが通うコミュニタスフォローの方は、なかなかもう親もほったらかすところなので、なかなかそういうところにお金が集まらないから、事業性としてはなかなか厳しいというような話も、出てきました。このね、フリースクールっていう、そもそも、なかなか普段やっぱり僕ら日常的には触れ合わない、ような空間、やっぱり、まあ、この、番組聞いてる方の多くは普通に学校に行かれてた方の方がやっぱ多いと思うので、そういう、いわゆる、一般的な、教育機関ではない、オルタナティブな形のスクールについての考え方、歴史などについてもちょっと触れて、いただきました。今回本当に、まあ、不登校新聞というメディア、そしてコミュニタスフォローという居場所、コミュニティ、この二つを、切り口にですね、あ、世の中広いなっていうことが一言で、なんかな、言ってしまうような、まあ一例だった気がします。でですね、その世の中広いなの中には、要は僕たちが、普通日常的に入ってくる情報っていうのは、ある程度やっぱり精査をされていて、ある程度舗装されている綺麗な形に変えられている情報なんだなっていう気もちょっとするんですよね。だから、まあ山下さんに言わせれば、その、いわゆるですね、すべてがコンクリートで舗装されて、しまくられてしまった頃、均質化した、 日本のまあ社会現状の中ですね、その単、コンクリートを突き破って出てくる、一茎のね、そのタンポポのような存在、それが不登校っていうのは、そういうタンポポのような存在なんだっていうようなことを言ってましたけども、まあ、僕たち自身が、普通に、テレビを見たり、新聞を見たり、友達と喋って見聞きするような、情報、ね、の中で、より目を凝らして見たときに、その情報から漏れてくるような、違う動きっていったところに、今回、ちょっと、迫ることができた。それは、もうちょっと引いてみたところでは、アートの活動っていうところも、何らかの形でですね、そういう、一般的な、情報から漏れた形で勝手に面白いことをやっていくっていう動き、そういったところと、若干繋げることができたらな、ということで、今回はこのフリースクールの運営、もしくは、若者の居場所づくりのコミュニタスフォロー、全国不登校新聞のメディア作りなどを行っている山下さんをお招きして、トークしていただいたというわけでございます。こんな感じでですね、また来年以降、アクトコンピレーションというこの実行把握のスタジオで行われている、様々な、アートの動き、社会活動の動きを、配信していけたらと思いますので、またまた、来年もよろしくお願いいたします。ということで、12月25日のクリスマス、お送りしましたのは、11月30日に行われた、アクトコンピレーションボリューム9、ゲストにはコムニタスフォロー、もしくは全国不登校新聞の元編集長の山下さんをお招きして、アートとまたちょっと離れたところのオルタナティブなコミュニティメディアの作り方ということを参考に、お聞きしました。ということで、また次回1月、もよろしくお願いいたします。それでは、お送りしましたのは浅田渉でした。またまた。